今日もですね、ゲーム業界の著名な方をですね、お呼びして、ちょっといろんな話を聞こうと考えており始まりました。モデレーターの方はですね、私と恩師の方で。
恩師です。よろしくお願いします。
で、今日のですね、お客様は、ユニティの大前さんです。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、大前さんのことをですね、もっと知りたいと思いますので、ちょっと簡単なですね、長くてもいいんですけど、自己紹介とかどんなことされてるとか、
はい、
ちょっとお話しできる範囲でお願いできますか。
わかりました。ユニティの方から来ました大前です。そうですね、僕は日本のユニティの、なんか盛り上げるためにいろんなことをする役みたいな感じなんですけど、どんなことをしているかというと、会社の創業前からこのユニティをですね、広める仕事をしているので、基本的にはユニティを広める、仕事をしている。で、最近はそれだけではなくて、日本のですね、皆さんが必要とする機能とかを、ユニティに取り込んだりとか、あと新しい機能を開発したりとかっていうこともしてますし、いろいろサービスとかも増えているので、そういったものがですね、ちゃんと日本の皆さんが、使えるようにするためのですね、いろんな、仕事を幅広くさせていただいてます。はい、
なるほど。はい、じゃあフィードバックってすごい多いんじゃないですか。使ってる方のフィードバックとか。
そうですね、それもたくさん、ありますし、いろんなチャンネルで、それを受け取っております。また本社のですね、方にもプロダクトマネージャーみたいな人が今いますので、はい、その人とかともですね、日々コミュニケーションも取って、こんな機能を入れようじゃないかとかですね、こんな要望があるから対応してちょうだいとかですね、そんなことをやったりとかしてますね。
はい、なるほど。最近あった要望でなんかすごく困難だったやつとか。
困難なものは大体困難なんですけど、そうですね、入った内容のところで言うと、ものすごい最近というわけではないんですけれども、ユニティのそのパーティクルの機能が、5.2 かな、去年の、5.3 か、去年の、12月のタイミングでかなりリファインされたんですけど、そちらの方で入った機能はですね、結構日本の、デベロッパーのお客様からですね、いただいた要望とかはかなりたくさん入ったりとかしてます。世界中いろんな人が使っててですね、割と似通ったところに行くんですけど、みんなこれが欲しいよねみたいなところにはなるんですけれども、入った内容としてはそこがまずあるかなという感じですね。
そこが、じゃあ、ユニティのページにあるテクノロジーマイルストーンみたいなところに反映されてるん
ですか？そうですね。はい。パブリックロードマップという形でですね、発表がされてまして、これが、大体開発の、進捗に合わせてですね、どんどん更新されていくんですが、その中にですね、皆さんからいただいた要望とか、あと我々がやるべきだと思っていることとか、含めて、できる範囲でというとあれですけれども、その開発の方で話して優先度をつけて、で、これをやり、このバージョンまでにやりますみたいな感じで、コミットしてるという感じですね。
なるほど。
ね、で、なんかトラブルが起きると、緑色のこのラベルがですね、オレンジ色になったりとかですね、ちょっとやばいかもみたいな感じ、になったりとかですね、するんですけど、最近追加されたやつだと、そうですね、特に日本向けということだと、Unity のエディターはですね、ずっと英語オンリーだったんですけれども、はい、多言語化を進めてまして、で、それが 5.4 のサイクルでですね、入るということになりまして、4月のですね、我々のイベントで Unite Tokyo というイベントがあった、はい、ですけど、こちらの方でそれ入るよということを、発表させていただいたんですが、これが入ります。
はい、日本のお客さんの反応どうでした？
そうですね、まちまちですね、喜んでる方もいるし、いらねえっていう人も、
いらないですね。いたんですか？
そうですね、やっぱりそのエディターのですね、なんか日本語化すると、僕もやっぱりこの機能をですね、かなり長い間見送っていて、で、やっぱりそのドキュメントとかもそうですし、本も更新をしなければいけないし、例えばある機能がトラブったときに、Google で検索をするときに、その日本語で検索をすると引っかかるページが少ないとか、そういったそのコミュニティの分断がですね、やはりその日本語になることで危惧されていたりとかして、それあるぐらいだったら英語のままの方がいいのになっていうふうに思われるお客様ともいらっしゃいまして、それに関してはですね、僕らも対策ができる形でローカライズをですね、しようというふうには考えていて、そういう形で準備を進めてはいるんですが、ただどうしてもですね、ユニティのコミュニティというのは今すごく広がって、いて、 で、それこそ小中学生とかですね、英語が得意でない方とか、英語を日々使うような業界ではない方とかもですね、うんうん、今ユニティを使うようになってきているので、そういったですね、新しいユーザーをですね、にもアプローチして、で、まあ、いろんな方に、使っていただけるようにするということを考えたときに、うん、まあ、そろそろ頃合いかなと、ね、思ってですね、はい、まあ、そろそろ入れようと。で、僕らはやはり、誰でもゲームを作れるようにするということがですね、うん、レゾンテートルというか、僕らが目標としている、一つの大きな、ポイントですので、そこでですね、やはり英語ができる人だけゲームが作れるみたいな状況なのは、僕としてはやはり我慢ができなくてですね、誰でもゲームが作れる、かっこ英語ができるやつを限定みたいなですね、うん、ちょっと僕はその日本のそのコミュニティのことを考えたときにはですね、まあ、そういう状態に甘んじていたくないなというのはあるので、まあ、頑張って作りましたということです。はい。
今までその英語ベースで作ってた UI を、はいはい、まあ、日本語にするっていうことなんですけど、はい、多分その Unity のいろんなパラメーターだとか、
はいはいはい、
そのあたりで、英語の方がスッキリするようなものってい
っぱいありますね。はい。
それどういうふうに、
そうですね。なんで、結構難しいなと思っていて、うん、なので、もちろんその英語のままにしておくものというのも、一部あります。で、ただ基本的には全部日本語にしようとは思っているんですが、おそらく翻訳もですね、間違えるだろうと思っています。なので、我々はまずはですね、エクスペリメンタル、実験的な機能として公開して、はい、で、コミュニティとの対話を進めながらですね、この訳違うんじゃねみたいなこととかですね、そういうもののですね、期間を含めて、そこでポリッシュアップしながらですね、やっていくというような形を進めるようにということで今準備をしているんですけど、実はエディターのデリバリー、エディターのそのバイナリーのですね、まあ、こう配布と、このローカライズリソースのですね、配布、実は別のチャンネルで行われていまして、うん、ユーザーからフィードバックがあったときにですね、直してアドホックに実は、うん、適用できるようになってるんですね。なのでそのエクスペリメンタルの期間でですね、まあ、フィードバックをいただいたりとかしたときに、そのリソース実はオンラインでですね、皆さんが見れるようになってて、提案とかしていただくこともできるようになってて、それを採用してですね、うん、すぐ再配布みたいなことができるようになってるので、
はい、
なんか
いいですね、
そんな形で、うん、作りました、
はい、素晴らしい。
じゃあ、あとは本を書く人とは違う、ね、苦労するんだけどね。
そうですね、はい、本を書く人は苦労することになると思います、はい、しばらく苦労することになると思いますね。なので例えば特定の機能をどう呼ぶべきかみたいなことはですね、はい、結構やはり吸ったものがあると思っているので、うん、そういったものをですねコミュニティと一緒に決めていければなというふうに思ってますね。
分かりやすいのが一番ですからね。
そうなんですよね。そうなんですよね。うん、で、まあ、英語で分かりやすくなってしまったものとかをですね、やはりどういう言葉にするかみたいな、うん、なかなか難しかったりとかですね。まあ、あとはその、英語だとこのサイズでぴったり入るんだけど、日本語だと適切に入る、この幅がなくてとかですね、そういう問題とかも結構あったりとか
して、ね。なるほど。今まで、はい、想定してなかった。
あ、そうですね。
デザインの問題
が。そうです。デザイン上の問題が、はい、あったりとかしますね。はい。そういうものもですね、かなり、少しずつチャレンジをしていかないといけないんですが、まあ、例えば、見切れてるぞとかですね、そういうようなツッコミとかも、はい、多分、いろいろといただくことになると思うんですけど、はい。それをちょっと一歩一歩直していくのはですね、我々の手だけで、完璧にしてからどうぞと、いうのはなかなか難しいので、はい、で、まあ、これは継続的なプロセスなので、ずっとまあ、そういう形で、やっていきたいなというところですね。
わかりました。じゃあですね、次にちょっと待って、いろいろ僕の方もお伺いしたい話があってですね、はい、最近そのゲーム業界の、お話っていうか、その技術的なトレンドとか、あと方向性みたいなのとか、どんなふうに大間さん考えてるのかなとか思ってるのかっていうのがあれば、ちょっとお話していただきたいんですけど。
そうですね、トレンドというと、
技術でも何でもいいんですけど。
そうですね、まあ、ゲーム産業をやっぱ見てみると、うん、やはりそのモバイルがやはりものすごく大きな、ところに、あって今、30億台とか40億台とかそういうもうレベルでの、インストールベースになってるんですよね。だからこれがもう完全に全世界にその到達するプラットフォームとしてですね、まあ一つのまあ、結論を迎えたというかですね、まあ、完成を迎えた状態になっている一方で、コンソールがですね意外とまあなんだろうな まあ、元気というか、やっぱりみんなプレミアムなエクスペリエンスをしたいのだと。一時期、ちょっと何年か前だと、もうなんかコンソールがとかでですね、ゲーム遊ぶやつなんかいねえよみたいななんか感じに、なるんじゃないかみたいな感じだったのが、モバイルのゲームも遊ぶし、コンソールのゲームも遊ぶしみたいな、感じに、ちょっと認識が変わってきたかなというところは、あるかなと思います。まあ、PC もそうですし、まあ、なので、重たいゲームというか、そういったその、がっつりしたゲームも、みんな相変わらず好きで、相変わらずそういうゲームも遊びたいと思っているし、モバイルのゲームもみんな遊びたいと思ってるし、みたいな感じです。まあ、一旦そのモバイルが、もちろん重要なプラットフォームでもあるし、新しいゲームもたくさん出ていて、新しい面白さっていうのもたくさん出ているんだけれども、なんかそれだけ、もうそれしかないよねみたいな感じで、みんながそれにずっと注目しているところよりは、もう少しなんか他のプラットフォームにチャレンジしてみようかなとか、いうところに今行き始めたのかなというふうには個人的には感じていますね。
まあ、なんかモバイルで、まあ、ゲーム人口が増えたことによってまたコンソールへの回帰とかPC の回帰とか。
そうですね、まあ、カジュアルゲーム面白いけどカジュアルゲームだけじゃないよねやっぱやりたいのはみたいなのとか、まあ、あとはやはりVR とかを含めたですねコンソールのプラットフォームとか、PC のプラットフォームとかに対するその期待値みたいなのがもう一回上がってるという、まあ、多分一回モバイルにみんなガッとシフトする前はだいたい PC とかコンソールで遊べるゲームはもう分かったみたいな感じになって、でもっと新しい体験がしたいっていったところでモバイルに一回こうみんなそのコンシューマーもデベロッパーも軸足がこういって、でそれで一巡したんで、またその、まあ、次の体験というか次のなんかしたい体験みたいなものを見たときにもう一回その揺り戻しが少しあるのかなというのはあります。もちろんそのインストールベースで見たときには今 PC は15億台に対して、モバイルは30億とかですから、まあインストールベースとかそのビジネスのことを考えたときにはまあモバイルでしょっていう話にはなるんですけれど、ただそこがそのもうレッドオーシャンにやはりなりきっていて、そこでその勝つっていうことに対する投資対効果とかいろいろ考えたときに日に行くならやっぱり PC とか、まあ、Windows とかそういったところでやった方がいいんじゃないかとかですね、まあ、いろんな判断が今もう一回みんないろんな判断をこうしてる感じがしますね。
そうですね、その意見僕もすごい賛成でですね、例えばついこの間までモバイル向けのゲームしか作ってない会社さんがですね、いきなりコンシューマー系のハイエンドのゲームとか、PC 系のハイエンドゲームとか、あと先ほどちょっと話ちょっと出たんですけど、VR 系のもので手出したりとかで、その技術的なところでハイエンド回帰がちょっと始まってて、その後にユーザーたちがついてくるんじゃないかなとか思ってて、イコールその、ユーザーの人を裏切らないゲームの期待の高さっていうんですかね、それがすごい逆にプレッシャーになってきてるんじゃないかなっていうのを。
そうですね、まあ、モバイルゲーム自体を見てみても、一時期 のスマートフォンのゲームって、そのどちらかというとそのゲームの内容そのものはおまけで、その友達と遊べることであったりとか、そのコミュニケーションメディアとしての機能の方が大きいというか、そのゲームのコンテンツそのものでその楽しく遊ばせるよりも、友達と一緒になってその一緒にやる体験そのものが面白いんで、それをホストするためのに最適なこう作り方をしていて、でコンテンツはミニマムでも、まあ、十分面白かったんでよかったみたいな感じだと思います。もちろんそこの仕掛けに、そのもちろん一緒に遊ぶことで面白いための仕掛けであったりとか、ゲームデザインとかっていうのは入っていたし、それは素晴らしいゲームなんですけれども、なんかそういうデザインのゲームが結構多かったかなっていうところから、だんだんそのゲームそのものがなんかきちんと面白くなければあかんみたいな感じにこう、なっていって、ゲームとしてちゃんと面白いものみたいな感じにモバイルの方でもなっていってるんですよね。まあ、例えばちょっと翻って考えてみると、怪盗ロワイヤルとかもうゲームとしてはかなりミニマムな、内容で、友達とかその、まあ、知らない人とかと一緒にこうつながって、その、ある特定のルールで、リアルタイムにこう遊んでいくことが面白いっていうところが、骨子だったのが、それがもっとそのゲームとしてきちんと面白いもの、例えば、ハーストーンとか、もう、こってりゲームとして面白いものは、モバイルとしてこう出て、で、それをみんなそのゲームとして遊んでと、もちろんそこにはその、人と対戦したりとかっていうものが入って、で行ってちゃんとネットワークゲームなんですけど、みたいな、ところにだんだんやっぱモバイルのも行ってきてるのかなと。でそこが前提となった時に、まあ、それだったら PC でもよくねみたいな話とか、なんか一旦その、 なんだろうな、自分たちがじゃあどのプラットフォームでどういう体験をさせたいのかっていうところに、一回ちょっと戻って考えて、うんうん、で、出すとか、まあ、あとはその、まあ、例えば Unity を使うことによって、複数のプラットフォームに、展開することができるので、一旦どのプラットフォームで作るのかは忘れて、
はい、
作りたいゲーム作ろうと。
はい、
で、それが、いくつかに出してみて、一番フィットするところでやろうとか、フィットすると思われるところには全部出そうとか、
はい、
なんかそういうような考え方をするとかですね、いうのがまあ増えてきているのではないかなというのは思いますね。
結構そのユニティで開発してる時には普通にまあ PC で PC で作っていて、はい、まあ、実はなんかそのモバイル用に作ってはいるんだけど、うん、実は PC で遊んでも面白いんじゃないって、うん、実はデザイナーの人とか、
そうですね、思う人とか、そうですよね、はい、そうですね、まあ、例えばカモフラージュですね、っていう、まあ、スタジオが作ってるリパブリックっていうゲームがあるんですけど、はい、このゲームは、もともとは iPad とかですね、まあ、スマートフォン用に作ったゲームなんですよね。はい、で、そのために、ゲームデザインを作ったんですけれども、コンソールで出し直したんですよね。はい、なんで、まあ、このゲームは、まあ、コンソールで遊んでも面白いゲームなのでということで、リパッケージして、コンソール用に調整して出したりと、もともとターゲットとしては、一応 PC 版作るみたいなのは、構想の中にはあったみたいなんですけど、まあ、そういうような形でですね、まずみんなに届けられるプラットフォームでこう出すけれども、その先には PC であったりとか、ゲーム機であったりとかみたいなところっていうのを狙ってるみたいなのはありますよね。
なるほど。じゃあちょっとまたもう一つ実は伺いたいお話があってですね、はい、先日マイクロソフトとユニティさんの間でですね、またいろんなお話があってですね、
そうですね、はい、
ちょっとそこのところについてちょっとまたお話いただけますか。
そうですね、あれはイベント名何でしたっけ。
ビルド
です。ビルドですね。そうです、はい、MS のビルドですね、はい、ビルドで、発表したコラボレーションですね、はい、でもちろん まず一つはその、ホロレンズに対する対応というのを正式発表したということもありますし、はい、もう一つは、C シャープのですね、はい、ドットネットファウンデーションに、はいはい、ユニティが参加するっていうことが、正式に発表されましたね。で、ユニティはエンジンのですね、スクリプトの部分ですね、はい、ユーザーがそのコードを書ける部分に、C シャープを使っていて、これはもともとそのモノというですね、MS が書いたものではなくて、
はい、
別の人が書いたやつだったんですけど、はい、まあ、今、マイクロソフトさんのものになりましたけどね、紆余曲折があって、
はいはいはい、ぐるっと回って、
ぐるっと回って、その、マイクロソフトさんのものになったというですね、はい、ことのものがあって、で、それは、もともとは Linux とか、その、Windows 以外でのプラットフォームで、.NET であったり C シャープを使えるようにしようということで、この、始まったプロジェクトの、まあ、終着点なんですけど、まあ、これを使っていたんですね。で、このですね、ものの、まあ、ライブラリというか、コードベースが、マイクロソフトさんが、ザマリンという会社ですね、最終的にも、はい、これを持った会社を、まあ、買収されたことによって、うんうん、マイクロソフトさんの持ち物になったので、じゃあその .NET ファウンデーションに我々が参加させていただいて、その .NET そのもののですね、うんうん、改善、とかを、するのに一役買おうじゃないかと、うんうん、いうことになったんです。で、まあ、我々はやはり非常に大きなコミュニティですね、うん、今世界中で500万人を超えるユーザーがいる開発環境なので、非常に大きなですね、ゲームとかインタラクティブなアプリケーションを作るユーザーの、まあ、声のですね、まあ、代表というとあれですけれども、まあ、代弁者としてリアルタイムでゲーム向けのコンテンツを作ったりとかするということを前提に考えると、.NET はこうした方がいいよみたいなこととかですね、うんうん、まあ、そういったユーザーの、まあ、代弁者とか、まあ、いうような形でですね、.NET ファウンデーションに対して、まあ、こう意見をしていくとか、まあ、貢献をしていくというような立場になるということになりました。
ユニティの開発者からの反応はいかがでしたか。
非常にポジティブですね。非常に皆さん嬉しかったみたいで、まあ、その背景にはですね、ユニティはずっとこの、ザマリンのですね、ものを我々の方でライセンスさせていただいたものを使っていたというのもあってですね、バージョンが古かったんですね、まあ、今も古いんですけど、はいはい、でやはり新しいですね、C シャープのバージョン、C シャープ 6.0 が使いたいとか、はい、.NET フレームワークも新しいバージョンが使いたいというですね、声は非常に多くて、特にゲームの観点から見るとですね、アシンクアウェイトとかですね、はい、いくつかその言語に追加された素敵な機能があるんですが、これは皆さん使いたいとかっていうのがあって、それをですね、心待ちにしているユーザーが非常に多いと。で、今回ようやくそれが 叶う、うん、取り組みになってですね、しかもマイクロソフトさんと一緒にやらせていただける、鉄板の布陣ですが、これに関してですね。なので、特にマイクロソフトさん自身もドットネットをオープンソース化したじゃないですか、はい、で、コア、のコードとかを、うん、まあ、公開したことによって、まあ、例えばガベージコレクションとかですね、そういったその、はい、重要な機能が、我々の方でもですね、取り込めるようになったりとかですね、まあ、そういうところがですね、非常に皆さん期待されている部分なので、まあ、それが一緒にやっていきますという、これは非常に素敵な発表だと思います、はい。まあ、まだ実際に C#6.0 にですね、我々がその移行するには、いくつかの課題があってですね、一朝一夕でできるものでは、ないんですけれども、それに向かって、まあ、仕事をしてますので、まあ、期待しててくださいということですね。
ユニキーさんのブログのところでやっぱりその今回の発表が書かれてて、はい、マイルストーンに書くのでこう動きたいんじゃないかなので、
そうですね、
僕もちょっと実は2日に1遍くらいずっと見て
るので、なるほど。
2日に1遍というのはですね、前うちのもう一人いるんですけど、はいはい、前実は大前さんというかユニキーさんが聞かれたんですけど、コンテストやってます、知ってます、みたいな話があって、
そ
こからちょっとチェックをいろいろ入れるし、はいはい、
なるほど、そうですね、マイクロソフトさん、はい、まあ、ユニキーとコラボレーションをしてですね、アプリケーションのコンテストやったりとかされてるんですね。で、Windows の向けのですね、ユニバーサル、アプリケーションですね、UWP ですね、はい、UWP のアプリを作って、うん、コンテストに応募しようみたいな、そうすると、結構いい金額が、はい、エレクトされるとですね、出るというですね、そんな素敵なキャンペーンがあったりとか、
なんか噂だと日本のパブリッシャーの中で融資集めてなんかチャレンジいいんじゃないかみたいな、
ああ
いるらしいですよ。
ああそうですか。
最近いわゆるアルバイト禁止っていう会社が減ってきたので、はい、
なるほど、
うん、なんか融資集めて突撃みたいな、
あいいですね、
そういうのが出てきて、
いいですね、
面白い感じ
で、ぜひ、はい、チャレンジしてみてくれればと思います、
そうですね、はい、
じゃあ最後にユニティ今後、
そうですね、まあユニティは今無料で使えるツールとしてですね、まあ、皆さん触っていただけるようなものになりましたので、ぜひまあ、ダウンロード、まあ、使ったことない方はですねダウンロードして、で何かゲームをこう作ってみてくれればなと思います。C シャープでコードが書けますし、ビジュアルなエディターとかもあるのでですね、まあ、グラフィックっぽいこと、グラフィカルなことを何かしたいというときにはとても簡単に使えいる開発環境だと思います、うん。まあ、それに、まあ、それこそそのホロレンズへのですね開発とかもできる、まあ、インストラとかが提供されているので、それもですねぜひダウンロードしたりとかして遊んだりすることもできますし、そうですね、で、まあ、僕ら自身はですね、まあ、3つの、プリンシパルというか、3つのその、競技ですね、信念に基づいてですね、開発を進めています。それは何かっていうと、1つは、ゲーム開発をですね、民主化するっていうふうに、まあ、デモクラタイズデベロップメントって言ってるんですけど、まあ、誰でもゲームが作れるようにするというのが1つの目的です。で、もう1つはですね、難しい問題を解決するっていう、まあ、ゲーム開発でやっぱりいろんな難しい問題があって、で、ゲームを作るどころじゃねえみたいな感じに、やっぱり、よくなりがちなんですよね。先ほどそのクラウドの話とかもそうですし、うん、あれだと、ああいうサービスとか自分で考えようと思ったらですね、すごい大変な話だし、マルチプラットフォームも自分でやろうと思ったらすごく大変なことで、マルチの対応なんてですね、ゲームの面白さに一個も寄与しないので、
はい、そうですね。
はい。そういうようなことっていうのはたくさんあるんですね。はい、面白いゲーム作るっていうことに集中するために、うん、実は今までやんなきゃいけなかったことはすごくたくさんあるんですけど、そういったことをできる限りですね、皆さんの仕事から取り除くっていうのがですね、うんうん、我々のやはりその一つの目標としてあります。で、三つ目はですね、やはりそのゲームっていうののですね、一番大きな難しい問題っていうのはですね、うん、うまくそのゲームが成功することなんですよね、うんうん。で、ゲームが成功するっていうのは遊ばれることであったりとか、そのお金が入ってくることであったりとか、うんうん、まあ、これがやはりそのゲームをですね作って、ゲームばっか作って生きていくっていうことを考えたときに一番大変な問題 で、これのお手伝いをするっていうことを、うん、やっています。で、実際に我々はそのアドのプラットフォームを展開したりとか、うん、まあ、例えば Made with Unity というキャンペーンを通じてですね、少しでもコンシューマーの皆さんにですね、はい、Unity で作ったゲームというのを、まあ、発見して遊んでもらうということをお手伝いしたりとかですね、まあ、いろんな方面でやってるんですけれども、まあ、こういったデベロッパーとしてですね、まあ、皆さんがゲームを作った時に成功するために必要なことをですね、まあ、全方面からこう応援していくということを、まあ、やっていっています。で、そうですね、今後というところで言うと、 まあ、それこそその AR とか VR のプラットフォームっていうものですね、はい、我々はメジャーなプラットフォームはもう全部対応する、全部だみたいな感じの、ところでこ
う。対応してないもんないですよね。
そうですね、もうやるということ。はい、要するに、これもやはり皆さんがそういったプラットフォームにチャレンジしたいって言った時にですね、うん、じゃあ結局誰が勝つのとか、どれ向けに作ったらいいのみたいなことをですね、もう考えなくていいと。もう VR のゲームでなんか面白いもの考えたら、とりあえず作んなさいよと。ね。そうですね。で、後でどこに出すとかはもう、うん、もうそういうのはね、後で考えればよろしいということで、うんでやれるようにするために全力でそういったことをやっていったりしてますし、まあそれこそそのアドのプラットフォームとか、まあそういったマネタイゼーションのことに関してもアドだけではなくて今ですねイヤーパーチェスの機能も入ってね、はい、入ってでユニティは今クラウドカタログというのもですねまあ、機能として作って提供し始めました。これは何かっていうと、一つのその、クラウドで、まあ、いわゆるバーチャルストアアイテムとかを管理すると、はい、全部の、プラットフォームでですね、同じ設定が、生きるので、まあ、例えば、Windows アプリであっても、Android であっても、iOS であっても、はい、インアンパーチェスやるときには、それまでだと、それぞれやんなければいけなくて、はい、それぞれそのクラウド上のそのカタログをですね、はい、作って管理しなければならなかったんですけど、それを全部1個でいいようにして、はいはい、で、まあ、ユニティ上のコードも、1回書けばいいようにしてと、いうようなことをしたりとか、っていうことをですね、やったりとかして、まあ、そういったその、お金を、まあ、マネタイズするためのですね、機械というのをできるだけこう作ったりとか、ということを、まあ、やってます。で、今後も、こういった形でですね、様々なソリューションというのをこう、提供していって、エンジンもより良くしていって、まあ、バルカンの対応も今日、昨日かな、発表、しましたけれども、はい、まあ、DirectX12 の対応も、すでに、進めていますし、まあ、そういったその新しいそのグラフィックス API が使えるようになったりとか、まあ、また NVIDIA さんとか AMD さんが提供する新しいその VR のため の, グラフィックスの機能が使えるようになったりとか、うんうん、まあ、そういったこともやっていってますし、まあ、皆さんが必要となることも全部こうどんどんやっていくんで、まあ、とにかく面白いゲームを作るためにですね、皆さんが集中、それだけに集中できるようにするということを、まあ、目指して日々やっています。まあ、あとはもう、地道にバグ修正ですね。
なるほど。
僕らは、それこそもう、そういう意味ではですね、うん、もう、それこそ日々100万人以上の人、まあ、全体だと500万人を超える人がですね、はい、使って、いるプラットフォームになってるんで、開発環境というよりは、多分ビジュアルスタジオとかと同じだと思うんですけど、はい、インフラに近いんですね。はいはい、なので、まあ、そういったそのインフラ、としてですね、皆さんが日々安定して使えるようにするという、うん、ようなことがですね、実は提供するべき一番の価値だなと思っていて、まあ、とにかくですね、ひたすらバグ修正をして、はい、いるという感じですね。去年1年で、それこそ去年1年間通してですね、1万ぐらい直す。
1万
単純計算で1日3000、30個です
よ。そうですね、はいはいはいはい、そのぐらい、はい、直して、そんなバグあんのかっていう話もあるんですけど、ただ Unity で作られてるゲームって今30万プロジェクトとか超えてるので、はい、現在開発中のプロジェクトだけで、なのでやっぱそのぐらいのですね、バグ修正、バグの報告が来てですね、それを、はい、そのぐらいのレベルで直してってですね、はい。で、だんだん、やっぱバーッとこう、バグの山がですね、はい、上がってた時期があったんですけど、最近だんだんこう、ちっちゃくなってるんです、はい、今、はい、下降傾向になってます、はい。そのうち、このスペース、スピードでやれば、そのうちゼロになるんじゃないかなと。まあ、ゼロにはならないよ。
新しいバグ出すじゃないですか。
まあ、そう。そうするとまたね、山がこう、立つんですけれども、はい。
新しいバグで大体ね、大きくたくさんなくなってますからね、
バグとかね。そうですね、そうですね。まあ、そういった、まあ、その、ソフトウェアの出し方とかも、はい、とか、ユーザーさんに、まあ、ベータを使ってもらったりとかのサイクルを伸ばしたりとか、皆さんに使ってもらえるようにしたりとか、まあ、いろんなそのやり方を少しずつ直していって、で、まあ、少しでも安心して使っていけるプラットフォームするということをですね、まあ、日々やっているという感じ、まあ、今後というところはもうまさにそれをずっと目指して、もっと安心できるようにと。
じゃあユニティ使ってれば安心と。ゲーム、
まあ、なるように頑張ってますね。
ユニティとビジュアルスタジオですね。わかりました。ちょっとじゃあ今後もちょっといろいろマイクロソフト御社でなんかいろいろできるように、
そうですね。そうですね。ビジュアルスタジオとの、はい、連携も済んでますし、はい、はい、ぜひよりや、はい、うまくいくようにやりたいですね。
はい、今日は、ユニティの大前さんに来ていろんな話を伺いことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。